朝鮮王陵は物質的なお墓なんですよ。宗廟とかっていうのは魂を祀る、うんうんうん、そういった場所なんですよ、
はいはいはい、
だから朝鮮王朝って魂を祀るお墓と物質的なお骨をとか、
うん
肉体を祀るものとは二つに分けられているっていうのが特徴らしくて、うんうんうん、
皆さんこんにちは。行きたくなる世界遺産です。この番組は学校の教科書や旅行雑誌には載っていない世界遺産の魅力について楽しく迫っちゃおうという番組です。そして皆さんのお耳のお供をします。世界遺産プランニングチームパスワードから世界遺産検定マイスターのミドです。
かなえです。
明けひとみです。
はい。
こんにちは。
こんにちは。
はい。
今ね、夕方の5時なので、どっちかというと今晩はの方が適切かな。
そうなんだ。
はい。
うん、
いい
夕方5時、
夕方5時配信されてるんで、これ
は そっかそっか、はい、あ、そういうこと
です。覚えてくださいよ、配信時間を。
大変失礼いたしました、こんばんは。
はい、ということで今回ひとみさんから、
ん、
何の話でしょうね。
何でしょうね。気になる
ですね。
はい、
ねえ、私ね、この間ね、
はい、
韓国行ったんですよ。
おお、
テーハミングってやつですね。
じゃじゃんじゃじゃんじゃん。サッカーの応援、それ。野球でもそれ。
野球は多分ないですね。
あ、野球はないんだ。
サッカーだけかもしれない。
そうなんですよ。韓国行ったことありますか、お二人は。
あります、
あります。
お、やっぱあるんだ。
ちなみに福岡から行ったこともあります。
マジ
マジで。
広島からだとどうやって行くの。
ですね、直行便がまずあるのと、広島空港から。
そうなんだ。
インチョンにあるのと、
うん、
で、福岡から行ったのは新幹線で博多まで行って、
うん、
福岡港っていうんですか、あれ。
ああ、あります。
からビードル2っていう船に乗って、
はい、
プサンまで行きました。その時は。
おお、福岡港だっけ、あれ。
あれ、福岡港。港がありました。
港がある。
はい、
うん、
そこから1回だから、プサンとソウル1回ずつですかね、僕は。
へ
え、プサン行ったんだ。
プサン行きたい、はい、
プサン美味しいですよね、食べ物。
美味しいよね。
にやけちゃう。
えへへとか言って。
アナエちゃんも行った。
そうですね、私は多分東京から普通に行きましたね、飛行機で。ソウルの方ですね、ソウル中心。
合宿とかですか。
いえ、もう社会人に入ってから。
あ、
そう、行きました。
なるほど。
うん、いいのよ。私も初めてだったんですよ、韓国
行
ったのが。
あ、そうですか。
福岡からだと、プサンだったらもう1日でその日帰りで行けるんですよ。
いや、そうですよね。
そう、
うんうん、
なんでものすごい近いもんだから、
うんうんうん、
別にいつでも行けるやみたいな。
そっちか。
感じで行かなかったんですよ。
いや、わかります。僕実は東京スカイツリー一回も登ったことないんですよ。
それは登ってほしい。
近いから。
私何の自慢にもならないけど3回ありますね。
登りすぎ。登りすぎ。
ありますよ。
でも建築途中から見てるんですよ、家近くで。
あ、
でもなんかいつか登れる人って思ったら。
あ、
そうですよ。僕ね、死んだばあちゃん含めてみんな登ったことあるんですけど、僕だけ登ったことない。
登った方がいいよ。
あ、そうなんですか。
私ね、マンハッタンっていうかニューヨークの夜景見たことないんですけど、
うん、
スカイツリーって2段階あるじゃないですか。
うん、あるある。
途中とまた課金すると上まで行けるんです
けど。課金って言い方、言い方な。課金っていう。
だからね、上から見るより途中の方が超綺麗で、なんかアメリカの夜景見てるみたいって思いました。
は
あ、じゃあ飛行機の景色と一緒になっちゃうわけですね、あんまり上まで行くと。
あ、そう、遠すぎて遠すぎて。
そうそうそうそう、
は
い、リアルじゃない。
あ、うん、まあ、そんな感じで僕は行ったことないのと同じ感じで、ひとみさんも近すぎて、
うんうん、
行かなかったってことですね。
そうなんですよ。だけどね、後悔した今回。
後悔した。
絶対そうですよね。
韓国人かと思った、私、自分が。
あ、自分が。
あまりにも馴染みすぎちゃって、
うん、いやでも近いからありえますよね。
そうそうそう、だと思うよ、多分大陸からね、いろいろ、
うんうんうん、
来てたし、
交易で、
そうそう、なんでじゃないかなと思ってですね、今回は韓国の世界遺産をお持ちしました。
うわ、どこだろう。
朝鮮王陵です。
んえ何ありましたっけ朝鮮王陵
朝鮮王陵まあ、あのですね、これ韓国の最後の王朝だった朝鮮500年の歴史と物語が生きてる朝鮮王朝のお墓群なんですよね。王たちが眠ってるお墓って、はい、考えていただいたら、はいはい、で朝鮮王朝というのは朝鮮王朝を建国したテジョから1910年の最後の王スンジョンっていう人がいるんですけど、この27人の王たちですね、この人たちが即位して統治していたのがこの朝鮮王朝です。で日本では李氏朝鮮って呼ばれることもあるんですけど、
あ同じ意味なんですね。
そうですね。
あそうなんだ、うん、
ただ李氏朝鮮って現地の人は言わないし、
あそうなんですね。
そう、あのなんで言ってくれるのかみたいな、よく言われる。そこでも争いが起きてしまうので、皆さん言わないようにしてください。
すいません、悪気はなかったんで、はい、
そうですね。でその歴代の王と王妃の墓を王陵って、王の御捧ぎと書いて王陵と言います。これはお墓なんですね。で韓国にある40基が朝鮮王陵として2009年世界遺産に登録されたんですね。古くから大切に守られてきたためにこの王陵たちはダメージが少ないんです。で、当時から続く祭礼があるんですけど、このお祭りごとですね、はい、お祈りしたりとかそういったものも数百年完全に継承されてるっていうことが評価されて登録されました。はい、で今回私が訪れたのはソンジョンヌンっていうお墓なんですけど、ソンヌンとジョンヌンっていうお墓が一緒になってソンジョンヌンって言われてます。でこちらには、羽田から金浦国際空港まで約2時間半かけていくんですね。めっちゃ近いですね。
激地下ですね。
めっちゃ近いのよ。映画一本で行けるっていう。
いや本当ですよね。
なんなら離陸してから見たら間に合わないくらいですよね。
そうだね。間に合わなかった。
私そろそろ見るかとかってやってたらもう遅いですよね。
そうなんです。映画見れるようになるまでちょっと時間かかるので、
飛ぶ前に準備しないと皆さん。
そうそうそう。
映画見るなら
2時間って、だって羽田から福岡も2時間ぐらいですよね。
1時間半ぐらいかな。
あ、やっぱそうなんですね。うわ、なんで沖縄より近いですね。
めちゃめちゃ近いんですね。
確かに確かに。
でこの金浦国際空港に降り立ってから9番線に乗って約45分で、電車で到着します。はい、あの皆さんやっぱインチョン空港に降り立つこと多いと思うんですけど、はいはい、インチョンよりも金浦の方がソウルの都心に近いですね。インチョンだとちょっと離れた島にあるのかな、埋め立て地なんですかね、あの辺ね。
ぽい感じでしたね、なんか近代的な感じしたのですごい、
なんか日本で言うと、成田がインチョンみたいなイメージですよね。で羽田が金浦みたいな感じですよね。
あ、そういう感じね。そうかもしれない。金浦国際空港はあんまり使う人少ないらしいんですよ最近。ちょっと昔流行ってた空港みたいな感じのって言われましたけど、
インチョンができる前はもう韓国の玄関口は金浦だったんで、ま
あ、
もちろん羽田もそうですけど、ね、まあ、インチョンができてそっちに移っちゃったってのありますけど、でもアクセスは抜群にいいですよね。
そうね。いやこれがですね、はい、あの今そのミノさんが銀浦って言ってくれたんですけど、はい、ガギの銀、
はいはい、
あのそうそう、現地の人銀浦っていう言いますよね。はいはいはい、であの銀浦空港は2つありまして、国際空港と、国内空港があるんですよ。
分かれてるんですね。
そう、だから羽田、まあ、福岡空港とかは近いんですけど、
はい、
国際線と国内線が離れてて、
ああそういうことか。
そうなんですよ。だから地下鉄で行くと、私これ失敗したんですけど今回、はい、あの国内線に到着して、でその芦屋那航空の窓口に行ったら、ここ国内線なんで国際線行ってくださいって言われて、でそっからシャトルバスで10分ぐらい、
10分
だからもうほんと最後ちょっとやばかったですね、時間が。っていうので、なので、はいはい、まあその辺がですね、あの便利があんまり良くないかもしれないなって今回思いました。ただ都心からめちゃくちゃ近いので、地下鉄でそんなに時間かからず行けるっていうところは、まあ、この国内国際線を 覚えておけば大丈夫だと思います。はい、で戻りますと、ここにはこのソンジョンヌの、お墓のところにはソンジョン王と王妃で、その息子のチョンジュンの3つの墓が祀られていまして、三ヌン公園、3つのお墓の公園とも呼ばれています。でこのソンジョン王なんですけど、朝鮮第9代王なんですね。でこの人は第4代王のセジョンと第7代王のセジョが成し遂げた業績に基づいて、もう今のこう朝鮮政治制度の基盤を確立した王と言われておりまして、で彼の業績を代表するのがこの朝鮮法典であるキョングッテジョンっていうのがあるんですね。
聞いたことありますね。
なんか大法典みたいな風にこう敬われているものなんですけど、これですね、1392年の朝鮮建国以来、彼の時代に至るまでの数百年間公布されてきた法令と王の教義であったり条例と慣例を網羅した本です。で朝鮮王朝の過去の記録となってまして、今の政治の仕組みなんかにも生かされているといったものなんですね。例えば断交制度っていうのがあるんですけど、これも当たるんですが、この断交制度といえば大統領だったり大臣とか、裁判官とか、まあ、強い身分保障を受けた公務員が例えば非行を犯した場合どう裁くのかみたいなとこですよね。で国民の意思によってそのものを、まあ、罷免する、やめさせるみたいな制度のことを一般に断交制度って呼ぶんですけど、まあ、それの基盤になったことを成し遂げた王でもあるんですね。で彼はそれ以外にも学問を奨励して歴史から音楽に至るまでさまざまな分野の書籍を発刊したり文化的な発展を成し遂げているということも評価されてます。まあ朝鮮王朝ではヒーローみたいな
風にも伝説の人みたいな、
そうそう言われてる人でして、この新しい法律制度を基盤として、権力の集中を防いで健全な政治の運営を目指して、儒教を基本理念とした朝鮮王朝の基盤を体系的に確立した王として評価されているということなんですね。
確かになんか僕実は韓国ホームステイしたことがあるんですよ。その時にすごい感じたのと、まあ、直接言われたんですけど、韓国ってすごい儒教の色がすごい強いって教わって、だからもう年上の方をこう敬うのが日本以上にすごく大事にされてるっていうのが聞いたっていうか体感したんですけど、そこが発祥なんですね。
そうですね、なんか風水で決められてこう土地を選ぶとか、もうこれあの先祖の霊を敬うとか、先祖のお墓を作るためにはものすごい頑張るんですよ、あの人たち。
なるほど、
あの人とか言っちゃった。そう、王様たちが、だから土地を選ぶことだったり建物とか、でも建物って言っても王墓は質素なんです、めちゃくちゃ。
あ、そうなんですね。
でそれはその国民にお金を還元したいとか
へ
っていう意味があって、そこはもう豪華絢爛には作らないっていう、その儒教精神がまさにあるらしいんですね。
うわ、意外ですね。なんか
そうなの、
韓国の宗教施設って、その例えばお寺とかもそうなんですけど、すごい派手な色彩使ってるんですよ。
お寺
とかその宗教施設ってすごい派手な色彩で、でなんかそれにちょっと相反するなと思って。
全然だったよ。
やっぱそこはやっぱ国民に還元するっていう気持ちが強いんですね。
宗廟とか、チャンドックンっていうところも、まあ、行ったんですけど、確かに建物の内部は塔の影響みたいなのが受けられてるのかなっていうぐらい、まあ、結構豪華にあの、装飾されてはいたんですけど、でもね、外見は本当に質素だし、なんて言うんだろう、そこまで金銀ギラギラみたいな感じはもう全くない。本当あの色彩でとか、絵画のこう美しさとかを、で表す豪華さで、
確かに
そこまではなかったかな。
僕も調味料行ったことあるんですけど、確かにこう金を使ったりじゃないですよね。
なかったね。王様が衣服を着てる王の服は、 金色とか黄色とかが多いらしいんですけど、それぐらいですね。なんかヨーロッパの派手さは全然ないっていう、すごく共感しました、なんか。で、あのこの朝鮮王陵は物質的なお墓なんですよ。例えば、はい、お骨をその埋葬するとか、そういったところなんですけど、宗廟とかっていうのは魂を祀る、はいはいはい、そういった場所なんですよ。だから朝鮮王朝って魂を祀るお墓と物質的なお骨をとか、肉体を祀るものとは2つに分けられているっていうのが特徴らしくて、今回ねすごくね勉強になりましたね、行って、
確かにすごいですね。確かにその日本にはあまりない考えですよね。
そうだね。まあ、徳川家康のあの日光東照宮、はい、本当に祀られてるのか説はありますけど、
ね、かんない。日本はあんまり掘り返したりとかしないんですかね。
しないもんね。
わからないかもしれないですけど、まあ、いるんじゃないかって感じですけどね。わからないですけど、わからんすけどね、
わからんすけどね。いやでも本当にね、韓国は全く別の話していいですか。はい、もう最高だったのよ。もうご飯とかも
グルメ、
はい、
寒かったですか、やっぱ。
相当その日は雪が降るぐらい寒くてですね。
そうですよね。
本当に前日がそう、日本も韓国も15度18度ぐらいある、本当に春みたいな天候だったので、まあ、翌日もですね、そんなに寒くないだろうっていう、甘い考えで、あんまり着ていかなかったんですよ。旅に行ったのがもう一人友達がいて、でその子は福岡からソウルに来て、私は羽田からソウルに行ったんですけど、その旅友がですね、もう半袖で来てて、
いや冬はやばい、
舐め散らかしてたんですね。
Tシャツはやばい、
もう大丈夫かって感じだったんですけど、まあそれで乗り切ってましたね。半袖、インナーを半袖で上に軽いジャケットを着て来てたんですけど、
すご
っ、
じゃあもうロッテ免税店で早速
いや本当ね、現地調達してほしいって言ってたんですけど、いや大丈夫って、乗り切ってた。いやすごかったよ。初日ロッテワールド行ったんですけど、はいはいはい、ロッテワールドマイナス4度の中2時間外で、アトラクション待ち時間みたいな。
確かに寒そう。
本当に凍えましたね。まあ今はどうかわかんないですけど、日本と同じだと思ったら大間違いだぞっていう。
いやーそうですよね。確かに寒いイメージはありますね。
でもご飯とかもすごく美味しいし、例えばですけど、私今回の旅でめっちゃ食べたいものがいくつかあったんですよ。で、あの韓国行ったらこれ食べようって本があるんですけど、はい、これを見てもうこれを絶対食べるって思ってたのが、
はい、
冷麺。
おお、はいはいはい、どんぐり入ってるやつですか。
あ、どんぐり、
どんぐりで作るの。
そうなの、
朝鮮スタイルの。
あ、平壌冷麺。
はいはい、
どんぐりで作るんだ。
あ、麺がどんぐりを混ぜて作ってるんです。
へえ。私が食べたのは多分さつまいものでんぷんで作った冷麺で、なんかじゃがいもとかさつまいも結構有名らしくて、そうそう、でそのでんぷんだけで作るっていう、もう全然切れない麺ずっと食べても切れないみたいなやつを食べました。でこれはインサドンっていうところに私泊まったんですけど、
はい、
そこで食べて、インサドンっていうのがその宗廟チョンミョ、チョ
ンミョ、
チョンミョ、チョンミョっていうところと、はい、チャンドックン、まあ、徒歩5分圏内にあるところで、
もうすごい違いですね。
めちゃくちゃ良かった、最高だった。その世界遺産好きには絶対そこに、ミョンドンよりインサドンに泊まってほしいと思うぐらいなとこで食べました。でサムギョプサルもいただいたんですけど、大体ですね、日本とどれぐらい違うのかなと思ったんですけど、日本とあんま変わんないですね、今の韓国のウォンと円は。
あ、そうなんです
か、ね、あ、お金ですか。
うん、そんなに価値観変わらない感じですね。
うん、
だいたい10倍ぐらいと言われてて。
そうですよね、ゼラの数が。
そうですね、1000ウォンが100円ぐらいと言われてたけど、今130円ぐらいかな、なってるので、そんな変わんなくて、サムギョプサル食べても1人5000円ぐらいの感じでしたね。
あ、 そっか、だいぶ経済成長してますね、
うん、そうだね。
僕行った時多分だいぶ経済下がった時期だったんで、
うんうんうんうん、
なんか小遣いとしてはなんか持ちすぎって言われるぐらい
だった
んですけど、
そうそうそうそう、うん、
やっぱすごいですね。
いや多分この1年ぐらいだと思うな。
あ、そうなんですか。
なんか見てると YouTube とかいろんなの見て研究していったんですけど、うん、その頃は1000ウォンで100円ぐらいって言ってたけど、
うんうんうん、
最近ちょっと高いですね。
ちょっと日本が貧乏すぎるのってそうだよね。
そうそう、なんか日本の GDP が4位に下がったって言ってたじゃん。ね、
まあ、多分これから10年後20年後とか繰り返しかも、でも今現在も日本ってすごい貧乏なんで、うん、
だよね。
物価上がっても給料上がらないっていうのも日本特有なので、どこに行っても多分それを感じてしまうんでしょうね、う
ん、なんか去年か一昨年確か韓国の平均収入が日本超えたんですよ、
うん、
でうわ抜かれたかって思って去年の夏ぐらい調べたら日本の平均収入よりも100万近く上がってて、
全然今違うと思います、
ね、ええー、と思っちゃって、
うん、そんな気がする。
あ、そうなんです
ね、うん、みんなついていけるからあんまり困らないんでしょうね。現地の人たちって物価が上がれば自然と給料も上がるっていう体制になってるんで、
うん、
当たり前になってると思うんですけどね、その値段が、
うん、
ちゃんとね、こうインフラが物価上昇に追いついてる感じが、
そうそうそうなんですよ、大体そうなんですけどね、うん、
まあまあまあちょっとこの話はね、
そうですね、でも5000円もかかるんですね。
めっちゃ高かった、意外とね。そう、私もアメリカに出稼ぎ行こうかなって思ったぐらい日本もちょっと見限ってぐらい、まあなんかちょっと日本人は結構ね、
うん、
高いなって感じるかなと思ってますね。
あ、まあ確かに確かに。
で、あのもう一個食べたいのがあったんですよ、絶対どうしても食べたいと思ったのが、うん、オーケータンフルっていう、
は
オーガオーケーオーケータンフルで、これはねミョンドンでの屋台で食べれるんですけど、あの飴がコーティングされてるフルーツ飴ですね。
あ、なんか最近テレビの韓国特集みたいなの見た気がします、
う
ん、
あ、それそれがですね、あのまあ日本の夏祭りの屋台とかにもたまに出てます、
うん
うん、あのなん
か、あ、リンゴ飴
でそうそう、リンゴ飴っていうか、そうですね、あのいちごとかメロンとかパイナップルとかが飴にこう、うん、コーティングされててみたいな、あれですね、あれの本当に飴が薄いバージョンがあって、
へ、
それが本当美味しそうで、うん、YouTube のカオル TV っていうのがあるんですけど、それを見て、まあ、絶対私はこれをミョンドンで食べるぞっていう強い意志で行きまして、で食べたんですよ、はいはいはい、もう最高に美味しくて、
うーん、まあ、ちょっと今もうやばいですね、
やばい
ですか、口がもう、口とお腹がもう
最高だったよ本当に。でもこれもねやっぱちょっと高いのよ。
あ、そうなんですか。
5500ウォンってことは、
690円、日本人かわいそう
690円だよ、
日本人かわいそうすぎる、なんか
そうなの、
すごい、
今回韓国旅、私旅費もすごいかかったのよ。
確かに、そうですよね、
なんかあの韓国って 2,3 万円ぐらいで行けるんだと思ってたのよ、福岡だとね。いや、
そうですね、
そうそう、だからそんなにしないだろうと思ってたら、まあ、よくよく考えたら旅費だけで15万ぐらいしてて、でもう現地着いても結構高いので、一個一個が、
そうですね、
だからね、まあ今行く人はちょっと気をつけて、いろいろ計算していかれたらいいのかなと思いますね。
うん、
うん、
しかも今のうちだと思いますね、それも、
うん、
だから複雑ですよね。
そうなんだ、
すごい複雑だなって思うから、
うん、
待ってても上がるわけじゃないし、いや、そうですね、上がるというか、ね、私たちが行きやすくなるわけじゃないしっていうのもあって、
うん、
昔はやっぱさらに安かったって考えるとね。いや、
そうですよ、僕だって行ったの、最初に行ったの僕小学生ぐらいなんで、
うんうんうんうん、
その時確かに1万ぐらい持って行ったんですよ、お小遣いっていうか、うんうん、今まで貯めた1万円ぐらいを持って行った、
うん、
持ちすぎって言われて、
そうそうそうそう、
なんか、なんかサラリーマンの1ヶ月分の給料に近いよみたいなこと言われて、
うんうん、
え、そんななのって思ったんですよ、うんうん、でも実際確かに1000円2000円だから2万ウォンですか、
うんうん、
ぐらいで普通に焼肉とかも食べれた記憶があるんで、
う
そんなになっちゃってるんです、
ね、私もそう聞いてたので5000ウォンしかね換金しなかったんだけどもうあれよあれよとあれよあれよと消えていきましてもうすっからかんで帰ってきたわ。本当そんな感じでしたね。
頑張らないとですね日本人も。
本当です、ね、もう一個だけ紹介していいですか。
あぜひぜひ。
めちゃくちゃこれおすすめ、これ絶対行ってほしいんですけど、はい、シュガっていうおかゆ屋さんがあるんですよ、
は
い、SUGA です、ね、へでここのおかゆのアワビがゆが、はい、もうとにかく美味しかったんでこれ絶対みんな行ってほしい。ソウル駅から南に徒歩20分ぐらいのところ、あのロンさんっていうBTS とか、
はい
ルセラフィムが所属してる事務所があるんですね、はいはいはい、ハイブっていう、あそこに行く途中にあるんで
わかりやすいかも。
もうぜひ
ティーンには
もうぜひ行ってほしいと思いました。はい、まあ、以上でございます。私のこのグルメ報告もう最高だった。韓国絶対もう一回行くもう何回か行く。
うわ口が完全にコリアになりましたね。とりあえず新大久保行きますか。
あ行きたい行きたい絶対行きたい。
行きますか、
ね、行こうい
いですね。いいな。
いやあんま興味なさそうだな。
いやいやいや私もなんか今思い出してましたね。
あ
手で食べる肉とかあって
あった
虫って食べてた
な。何それ
タッカンマリとかも美味しかったです。タッカンマリ大好き。
屋台のラーメン屋さんなかったですか。全部めっちゃいい匂いがして行きたいって言ったら
ラーメン食べんかったな。
僕、ね、あ全部あれインスタントだよって言われて、あそうなんだと。
あそうそうそうそうそう、基本インスタント、乾麺がね
全部。乾麺文化がね、
うん、そうそう。だけど逆にそのコンビニで食べる乾麺の普通のカップラーメンがめちゃくちゃ美味しい、
は
い、
あそうなん
だ。だから逆にね、
確かに。ひとみさんといえばロンドンで辛ラーメンを食べて生活した。
そうですね、カップラーメンといえば
あるので、
はい、でも辛さが全然違いますね韓国の辛ラーメン、
うん、
私なんか飛行機の帰り道にその辛ラーメンをまだ食べたことがなかったので、
うん、
辛ラーメンを友達から美味しいよって言われたから韓国で買って帰ったんですよ、
うんうん、
辛すぎて食べれなくて残しちゃったんですよ、すっごいびっくりして、辛ラーメンってこんな辛いんだ、みんなこんな辛いラーメン食べてたんだと思って、でなんか日本で誰かが食べてる辛ラーメンをちょっといただいたら、え何これと思って、めっちゃ美味しいじゃんと思って、その辛さの違いがありました。
そうなんだ。
おて
ん
ばが過ぎちゃったってことでしょうか。
おてんばが過ぎたどういう意味わかった現地は
おてんばでしょ、そんな辛いに決まってんじゃん。
いやでも全然辛さが違ったんで、
そうです、
だってほら輸入来てるから同じものかと思ったら
同じじゃないんだね。
違う、
作り方違うじゃんと思って。
でも日本人に寄せて、よく言いますね、カップヌードルも、海外で食べるカップヌードルって、何これみたいなの。
受けがちょっとそうですよね、違うんでしょうね。そう
なの、アメリカのカップヌードルね、あんま言えないですけどね、美味しくないんですよ。
へー、そうそうだね、
一風堂とかもちょっと違いますよね、
そうなんだ。
海外受けで狙ってきて
るんですね。いや、あるでしょうね、
はい、
きっと、す
ごい、あれ衝撃でした。
いや
食べれなかったっていう、
まあでもちょっとね、口が完全に韓国なんで、
はい、
早々になんか食べたいですね。
そうそうにね、
お腹空いてるし、
確かに、
うん、
きっとねこれ聞いてらっしゃる方も
お腹空いてきた、
今晩はコリアンだと思うので
ちょっと本当にお腹空いてきちゃった
本当に
っていうこともねちょっと想像しつつ、
はいはい、
また聞いてみていただければいいなと思います。
はい、
行きたくなる世界遺産では皆様からのお便りをお待ちしております。
はい、
エピソードの概要欄のリンクから投稿してください。番組フォローまだの方は Apple Podcast、Spotify、Amazon Music など各種媒体からフォロー、そして高評価いただけたら嬉しいです。Apple でお聞きの方はレビューも書いてください。そして、X で投稿される際は、ハッシュタグ、カタカナでイキセカをつけて投稿してください。ね、なんか皆さんのお手製のコリアン料理とか見てみたいですね。
ああ、
うん。
チヂミ作りました。
ね、
ハッシュタグ、イキセカ的な。
あいいな、
いいですよね、
うん、
かなえさんもねキムチ鍋をよく作るっていう話をボイシーで聞きましたけど、
あそう寒いからね鍋簡単だから あと、うん、スンドゥブとかもね、
うん、
くらいかな。韓国料理好きですけどね、はい、スンドゥブが好きです、すごく。
ああ、そうですね。
東京スンドゥブね。
東京スンドゥブ大好き、かなちゃん。そう、
確かに、
うん、あの本当に今日よく頑張ったぞっていう日は直行しますね、東京スンドゥブ。
言ってたね。
どんな高級料理よりも高級料理ですね。
うん、美味しいで言ってた。
めっちゃ美味しい、大好きです本当に。
ボイシーで言ってました、ね。
お腹空いてきちゃったじゃないですか。は
い、ちなみに僕が好きな韓国料理はカンチャンケジャンです。ということで、また来週お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。
バイバイ。